コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛や招き神の御名において。ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。今夜からはコーラン第32章サジダ章高等をお送りします。この章はサジダ、高等を行うことが必要となる4つの章のうちの1つです。この4つの章とは、アンナジュム章星、フッシラト章解明、サジダ高等、そしてアル・アラグ章行結です。これらの章のサジダの説を読んだり聞いたりしたら、サジダをすることが義務となります。サジダとは謙虚さを意味する言葉で、宗教では神を称えるために地面に額をつけることを指します。サジダとは偉大なる神のみを崇拝するためのものであり、神以外のものにサジダすることは不信心とみなされ禁じられています。
コーランの表現を借りれば、創造世界のすべての存在物は唯一の神を称賛し崇拝します。人間もまた他の存在物と同じように本能的に神を崇拝するものです。崇高な神への崇拝と、その清らかで類のない本質への注目が人間の心を超え実践の形を取るようにするためには、神に対する完全な服従と謙虚者をサジダの形で示し、それによって神を称賛することが求められています。
サジダ章はコーランの32番目の章であり、メッカで下され、全部で30節です。この章の第15節は、読んだり聞いたりすればサジダが必要となります。そのためこの章はサジダ高等と呼ばれています。この章では何よりもまずコーランの神聖について語っています。その後、天と地における神の印、人間が泥や水から創造されたこと、神の魂が人間に吹き込まれたことについて議論されています。サジダ章は数多くの忠告や吉報により、特別な目的を追求しており、それは神と復活への信仰の基盤を強化し、人間を敬虔さへと向かわせ不信心を防ぐためのものです。
サジダ章の第1節と2節を見てみましょう。アレフ、ラーム、ミーム、この疑いなど存在しない書物は、世界の主である神から下されたものである。
ここで神はコーランに対する多神教徒や偽善者の疑いに対し、コーランは神から下された真理の言葉であり、実際その知識には何の疑いもないとしています。コーランは創造世界の真理を凝縮した驚くべき集合体です。なぜなら、世界の神から創造されたからです。世界のすべての真理はその神という存在を源としています。実際神は人類を導くための欠点のない確かな書物を下し、人間が迷いや危険から救われるようにしました。
ラ・イラハ・イラ・ラーウ・ル・マリク・ル・ハッコ・ル・ムビン。ラ・イラハ・イラ・ラーウ・ル・マリク・ル・ハッコ・ル・ムビン。
サジダ章の第4節では、イスラムの信条の重要な基盤の一つ、つまり唯一神の信仰と多神教信仰の否定、天と地の創造について述べられています。
神は天と地、そしてその間にあるものを6日のうちに創造し、それからその玉座に着いた方である。あなた方には彼の他にいかなる助けも調停人もいない。それでもあなた方は訓戒を受けないのか。
世界が6日のうちに創造されたことは、コーランの別の箇所にも出てきます。日を意味するヤウムという言葉は多くの箇所で出てきますが、そのうちのほとんどは普通の夜と昼を意味するものではありません。ヤウムという言葉は時期、期間という意味でも使われます。そのためこの説の意味は、神は天と地の全体を6つの連続した期間のうちに創造したという意味になります。この期間はもしかしたら数百万年、あるいは数億年かかったかもしれません。驚くべきことは、現代の科学で創造に関するコーランの見解と矛盾するものはないという点です。
創造の問題が提起された後、創造世界に対する神の支配について述べられています。その後、神は玉座に座り、世界の統率をその手に握り、創造世界全体を支配した。コーランは、神は玉座にいるとすることで、神は世界の創造主であり、またそれを管理するのも全能な神であるという内容を伝えようとしています。そのような神は、すべての人、すべてのものを支配し、調停する存在です。
サジダ章の第7節から9節では、人間の創造とその最初の物質、人間が成長の過程で歩む段階について触れられています。これらの説で、神はあらゆるものの創造が確かな秩序に基づいていることへの注目を促し、いくつかの人間への大きな恩恵について語っています。まず神は人間の創造を泥から始めたとしています。それはそのような価値のない物質から人間のような優れたものを作り出した神の偉大さと力を示しています。さらに人間にどこからやってきてどこに向かうのかを教えています。
サジダ章の第8節は人間の創造とその後のアーダムの子孫の誕生方法に触れ、次のように語っています。それから神は人間の後継者をわずかな卑しい水の精から作った。この説が意味するのは人間の精液のことで、実際それは人間の存在全体のエキスであり、子孫の誕生と精の存続の源となっています。
サジダ章の第9節は、体内での人間の複雑な成長過程と、人間が泥から創造される際に経た過程について述べています。それから人間の姿を金星にし、そこに自分の魂を吹き込んだ。あなた方のために耳と目、心を据えた。母親の体内での人類の成長過程は、受精した後、胎児は最初は液体のような生命で、栄養を取り成長するだけであり、動物の性の印である動きや感情、そして人間の性の印である理解力は全く備わっていません。しかし胎児が体内で成長すると動き始め、少しずつ人間としての別の力を身につけていきます。それこそコーランが魂の膨張と表現している段階です。その貴重な魂とは、神が人間に吹き込んだものです。それは人間の地位の偉大さを示しています。神の魂が人間に吹き込まれたため、人間は自分の精神を創造主の美しい性質で飾ることができるのです。
この説は続けて、感情や思考のための手段である目と耳、心に触れ、これらの手段は神から人間に与えられたものだとしています。その後、非創造物は創造主に対して感謝すべきだとし、しかし感謝するのはわずかな数の人々であるとしています。
サジダ章の説は、罪を犯した人と敬虔な人間の2つのグループの状況について説明し、最後の審判での罪を犯した人の悲惨な状況をこのように描いています。
罪を犯した人々が 主の御前で頭を垂れるのを見るだろう。主よ、私たちは見て聞きました。だから私たちを現世に返してください。そうすれば善を行いますと。まことに我々は確信に至った。
彼らは現世の生活に戻りたいと願いますが、それが叶うことはありません。なぜなら原則的に現世に戻る道は存在しないからです。その時はすでに遅く、非常に悪い運命が彼らを待ち受けています。コーランは罪を犯した人々の姿を描き出すとともに、敬虔な人間の印を述べています。神は真の敬虔な人間の特徴を述べ、真理を信じようとする人の熱情を高めようとしています。
ここで敬虔な人間のいくつかの特徴が述べられています。サジダ章の第15節を見てみましょう。
我々の説を信じるのは、いつでもそれらの説が彼らに読み上げられるたびにサジダし、神を称賛する者たちだけである。彼らは高慢ではない。
すでにお話ししたように、サジダ章の第15節は、読んだり聞いたりした場合、その人にとってサジダ、高騰することが義務となる説の一つです。この説から先は敬虔な人間の一部の特徴が述べられています。
サジダ章の第16節と17節を見てみましょう。彼らは夜半に脇を床から遠ざけ、畏怖と希望を抱いて神を呼ぶ。我々が彼らに日々の糧として与えたものの中から施しをする。その中に目を明るくする重要な報奨が隠されているとは誰も知らない。これは彼らが行ったことの報奨である。
朝早く起きること、夜の礼拝に勤しむことは、神から最高の報酬があり、神以外に誰もその報酬を知る者はありません。